はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ミスをしない攻め方というテーマでお話をしていきます。最初にいただいた質問を、お二方、ご紹介させていただきます。まず一つ目ですね。いつも楽しみに拝見させていただいております。私は女子のアンダー12カテゴリーの指導をしております。チームの現状として、6年生は0人、5年生が3人、4年生7人のギリギリのチームです。そのうちまともにドリブルやパスをこなせるのが3人しかおらず、オフェンスのパターンで悩んでおります。ファンダメンタルを中心に指導をしており、他の子も少しずつではありますが成長を感じています。ただ現状としてはパスが回らない、キャッチがおぼつかないなど、アンダージュニとしてはよくあるワンマンオフェンスがほぼ全てです。現時点で何か手はないかと試行錯誤しておりますが、何かお考えがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、ご質問ありがとうございます。もう一方ですね。バスケをやっている高校2年生です。自分は高校からバスケを始めて1年になりますが、未だに試合でボールをもらった時に周りが見えず、パスカットやファンブルなどをしてしまいます。自分はシュート練習やドリブル練習など一人でできる練習は人一倍しているつもりですが、試合で発揮することができません。また自分の通っている高校にはバスケを教えてくれるような人はおらず、独学でやっている状態です。やはり試合をもっと重ねなければいけないのでしょうか、ということですね。2つの観点からお話をしたいと思います。まず1つ目はですね、個人練習ですね。この高校2年生の方は、初めて1年ということで、1年だとね、まだまだなかなか、ボールが手につかない状態かなと思います。それから、最初に読み上げた、指導者の方はですね、小学5年生、4年生で、なかなかまだね、うまくボールが扱えない子がたくさんいるという、このボールが扱えないところに関しては、これはもう時間をかけてですね、練習をするしかないのですが、この高校生さんが言われているようにですね、試合をもっと重ねた方がいいのでしょうかっていうのは、私は違うと思います。試合をすれば上手くなるのではなくて、試合は上手くなったものを出す場なので、逆に言うと試合では上手くならないと思うんですね。で、私の主張の一つ目はですね、ドリブルの練習をたくさんしましょうということに尽きるんですね。すでにもうやられてるとは思うのですが、やっぱりここはドリブルの練習をたくさんしましょうということです。シュート、パス、ドリブルって、個人技能って3つね、ボールを持った人の個人技能ってシュート、パス、ドリブルってありますけれども、この中で練習として一番大事なのはどれですかって言ったら、まず最初はドリブルだと思ってるんですね。ドリブルができると、ですね、ボールをこう掴むっていうことができるようになってくるんですね、感覚として。ドリブルをすると、ドリブルって床へのパスみたいなもんで、自分自身へのパスみたいなところがあるので、こう手にボールがくっつくっていうハンドリングが良くなるわけですね。だからドリブルをたくさん練習すると、キャッチが良くなるんですね。で、キャッチが良くなると、ボールがつかめればパスが上手くなると。で、パスが上手くなったら、そのボールをリングにパスするっていう感覚でシュートが上手くなるっていう、この順番で、私はファンダメンタルの、ね、特に初心者には練習をしていけばいいんじゃないかなと思うので、逆にその、逆の順番はないんですね。まずシュートたくさん打たせる。で、そうするとパスが自然に上手くなるってことはあんまりないし、パスをたくさんやってるとドリブルが上手くなるってことはないんですね。だけど、ドリブルをたくさんやってるとキャッチが良くなるので、パスが自然に上手くなる。で、パスが上手くなったらシュートも上手くなるって、この順番はあると思っていて、もちろん、バスケットボールってシュートするのが喜びなんで、シュートたくさんするっていうのは大事なんですけれども、でもね、そのドリブルの練習をたくさんやるってことは絶対重要じゃないかなと思います。特にバスケットボールを始めて間もない方だったり、小学生であればなおさらですね、ドリブルのたくさんを練習しようというのが、これは私の考えですね。で、2つほどそのコツがあって、1つはですね、左手を右手の倍やるということですね。右手が利き手だとしたら、左手の方を倍やると。なんならもう左手だけやるというぐらいでいいと思います。多分左右均等にやってるんじゃないかなと思うし、自分が好きなことだけをやるって感じでいくと、右手ばっかりやってると思うんですね。で、これ左手をね、倍やるってことは、どのレベルの選手になっても絶対大事なことで、これは小学生だろうが、大学生だろうが、もしかすると B リーグの選手だろうが同じことだと思うんですね。左手を右手の倍やるっていうのはすごく重要なことだと思います。で、私の体感覚ではですね、左手のドリブルの練習をたくさんやると自然と右手も上手くなるんですよ。 はい。これ不思議なもんで。だけど、その逆は絶対ないんですね。右手をたくさんやると、左手も上手くなったってことは、これ絶対ないんです。だけど、左手をたくさんやってると、右もなんか上手くなったっていうのは、なんかそれはすごくある気がするので、ぜひですね、左手を右手の倍やるということをやってほしいなと思います。で、練習方法はいろいろありますし、それこそ YouTube とかでね、検索するとたくさん出てくるんですけど、一つだけ、注意点としては、ボールを決して見ないということが大事です。まあ逆に、ボールを決して見ないということさえやれば、どんなドリブル練習してもいいのかなというふうに思います。はい。ドリブルを練習するときはいろんなやり方ありますけども、どの練習やっても大丈夫です。ただし、ボールを決して見ないようにしてくださいということだけですね、押さえておけばドリブルが上手くなるというのは間違いないというふうに思います。なので、まず一つ目の、試合中何やっていいかわからないとかですね、それから、まだまだボールがおぼつかないという人へのアドバイスの一つ目は、ドリブルの練習をたくさんしましょう。ボールを決してみないで左手を倍やりましょうということが、まず私からのアドバイスですね。で、もう一個、後半として、この最初にいただいた質問の方の、まあ、いわゆるワンマンオフェンスになりますということで、オフェンスのパターンで悩んでますというところですね。はい。で、ここに関しては、おそらく、まあ、合わせの練習が必要で、まあ、合わせろっていう練習なんですけど、これはね、攻めるための合わせだけじゃなくて、返すところを決める合わせをやると全然違うんじゃないかなと思います。はい。ドリブルの練習をたくさんやり、ドリブルで1対1でこう抜いていける人が増えました。となったら、今度はチームプレーの話ですよね。チームプレーでやるときに、じゃあそのドリブルに対して周りが合わせましょうっていう話をするんですが、攻めるための合わせは意外とね、こう、指導者伝えても、意外とこのパスを返すための守りの合わせっていうんですかね、これってあんまり言わなかったりすると思うんですよ。で、具体的にちょっと図を見ますね。音声だけ聞いてる方もぜひ、YouTube 画面見てみてください。それから、Instagram の方に図載せとくんで、私のインスタも見てもらえると、思いますが、こんな図ですね。例えばトップの位置から右手で1対1行きましたとしますよね。ドリブルでね。じゃあ、周りどう合わせんのっていうことになるんですけど、多分、この中にいる選手は、このドリブルに対して渦巻きのようにサークルに合わせましょうってしますね。はい。そうすると、この5番の選手のディフェンスってこの辺にいるでしょ、きっと。だから、これがカバーにこう行ったら、遠ざかるような感じで、こうグッとこうね、サークルに合わせてあげると、これパス来ますよね。だから、このドリブルに対してサークルで合わせましょうっていう話は多分すると思うんですよ。で、そしたら、この、5番のディフェンスがこっち行って、この5番がノーマークになっちゃうので、奥にいるこのコーナーの3番のディフェンスが多分この5番の選手に寄るので、そこから遠ざかるようにコーナーに跳ねましょうっていうね、こういう形をするとどっちか絶対開きますよねと。で、ここはコーナーに引っ張っておいて、もしこの2番のディフェンスが寄ったら、シンプルに立ってるだけでノーマークになりますよねっていう、こういうのが、まあ、攻めるための合わせだと思うんですけど、これは結構ね、どの指導者も多分教えてると思うんですよ。だけど、もしこの選手が、1番の選手が、ドリブルで止められちゃった。もうどうにもならなくなっちゃった。ね、シュートももちろん打てないし、味方へのパスもできない、アシストもできないってなったら、じゃあ最後困った時は、どこへ返すかって言ったら、この、もう一人のこの4番の選手が、後ろに入ってあげる、背中に入ってあげる。これドラッグって言い方しますけど、ドラッグしてあげて、で、返すということ。これが一番安全なんですね。おそらくこの4番のディフェンスっていうのは、まあこの辺に最初いて、ドリブルに対して、こう、いろいろアクションが起こったら、そっちにカバーダウンにこう下がるんですよ。下がったら、この選手が後ろに入ってあげると、最低最悪何もできなかった時にパスを返すことができると。っていうことを、その、試合中は、あんまりこの4番の選手が、いろいろできなくても、このプレーはできると思うんですね。この1番の子が、まあ、エースで、チームのエースで、一番上手い選手で、ダーッとこう行った時に、ダメだったら、ここに来てパスを返してもらってね、と。で、ここで、あなたが1対1もう一回してもいいし、何もできなかったら、もう一回パスを返して、 で、また、この得意な選手が攻めていくっていうね、こういう貢献するためのポジション。こういうのも決めとくといいんじゃないかなと思います。まあ、こういうのもそうですよね。ユーイングからドライブをしました。で、それに対して攻めの合わせをみんなしました。これに対してダメだった時に、一人はドラッグしてあげるっていうね。こういうことをしてあげるとよくて、まあ、これは私だけかもしれないですけど、意外とね、こっちの方の話ってあんまりしなかったりするのかな。このドライブに対して、ここに合わせろよって、こうやって合わせるとノーマークになるだろうっていう、この攻めるためのシュートにつながる合わせはよく言うんですけど、シュートにつながらない合わせってあんまり指導者言わなかったりするのかなと思うので、ぜひこういうことを教えてあげて、オフェンスパターンを整理するといいのかなと。結局ね、いろんな戦術ありますけど、特に小学生とか初心者、私の教えてる高校生なんかもそうかもしれませんが、結局はね、どこで1対1やるかっていうことと、ダメだったらどこに返すかっていう、これだけ決めとけばもうオフェンスパターンって十分なんですよ。いろいろありますけど、結局ね、どこで1対1を仕掛けるのかっていうのと、その1対1がダメだったらどこに返すのかっていう、この2つだけ決めとけば、オフェンス戦術ってもう十分成り立つので、ぜひその辺だけ整理、特にこの丸2番のダメならどこに返すのかっていうことを整理しておくと、十分それだけでオフェンスパターンになるのかなというふうに思います。はい、ということで、今日のね、テーマはミスしないためのオフェンスということで、1つ目は個人技能は左手のドリブルたくさんやりましょうということと、それからオフェンスのパターンとしては、このダメだったらどこに返すかをより整理しておくといいですよというお話になります。何らかあなたの参考になれば嬉しいです。ということで、このバスケの大学は毎日更新をしておりまして、バスケットボール指導者の方のお役に立てればという思いでコンテンツを作っております。よかったらチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。ぜひ YouTube のコメント欄にて質問もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後にお知らせ2つです。無料のメルマガ、まず登録してください。メルマガ登録していただくと、2日に1度私からあなたにメールをお届けします。完全無料で、いろんなね、コーチングについてのアドバイスをしますので、ぜひこの下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。それからバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。Facebook グループからの参加が基本ですが、YouTube で動画で見たいという方は YouTube メンバーシップの方法があります。ぜひね、この動画の下の、青いメンバーになるというボタンをクリックしてください。それから音声だけ聞きたいという方は Voicy のプレミアムリスナーがあります。プレミアムリスナー初月無料となってますので、ぜひお聞きのチャプターのリンクから、プレミアムリスナーお願いいたします。はい、ということで、ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。